東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
この番組は大人女子真田由香がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由香です。最近はもう暑い日々が続いてて、さっき局長とあのクーラー談義でちょっと盛り上がったんですけれども、やっぱりこう涼しい場所、私もあの結構探すことが多いんですけれどもね、必ず日陰にを探してみたりとか、やっぱりこう暑かったりすると意味もなくね、コンビニエンスストアにこう立ち寄ったりとかしてね、あの涼しさを保とうとして、で家ではやっぱねクーラーはずっとつけっぱなしっていうね、その方がなんかね安い気がして、皆さんはねいかがですか？ちゃんと帰ってからあの暑い中クーラーで涼しくしてるんでしょうかね。ということでね、はい、今日もやっていきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.net、 SANA アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由香のマイフォーカスレディオ第129回目放送、挑戦する大切さ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは偉人からアニメ、漫画まで心に響く名ゼリフを紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーでございますが、はい、ということで今日はですね、あの長野県の出身の方の偉人の名言を2つ、え？
あの会長
誰？
違う、
あの名言はね、それね、あの長すぎてね、こうね10分とかで紹介できない、説明できない、あの多分ね3時間ぐらいかかっちゃうから、はい、ということで今日は長野県出身の、まあ、偉人の方の名言を2つ紹介したいと思います。1つ目、アニメーション作家監督の新海誠さんの名言ですね。人の声を聞かずに人の心を動かせるものを作れるほど自分は豊かではない、ね、あのこの方の作品、皆さん最近だとね、あのなんだっけ、スズメの戸締まりですかね。で有名なのが君の名はかな。でその後にあったのが天気の子とかね、あのあったんですけど、なんかその前にもいくつか2003年ぐらいから作品は出してるっぽいんですけれども、多分その3つぐらいが有名なのかなって思います。でなんかその中でそのやっぱり私も最近ね、あのラジオドラマの、まあ、監督コースみたいなね、あの局長に、ビシバシこうね、あのしごかれているんですけど、で自分もそういった作品みたいなものを、なんだろう、これは映画だけれども、そのお話の作り方とか、なんかどういうふうにこうストーリーが進んでいくのかなっていうのを、やっぱこういろいろ見ないといけないなと思った、それでもやっぱり。でなんかこの方のその話を聞いていると、まあそのなんかいろいろね、そのどんなにこう悪く言われたりとかしても、その開き直るその精神的なタフさみたいなのをね持つのがすごい大事だみたいな。で、あの他人の批判とか批評をこう全く聞かないっていうのだと、その商品としてはなんかあの成立するものが作れないけれども、でも人の声に左右されてばっかりだと、やっぱりその自分の作品としてっていうのはあの成り立たないから、のその人の声をあの聞きすぎないっていうか、聞くと聞きすぎない、その、うん、バランスっていうのを うまくこう保つために、そのどうしても譲れない芯のものをね、見つけて、その芯は最初から最後まで貫いたらいいよみたいなことをね言ってたんですね。で、なんか自分の中で売れないものを作っといて、例えばやっぱりこう独りよがりで作品を作って、もしかしたらそれってそのなんかちょっとこの辺が時代背景と違うよとか、この辺はありえないよっていう風に言われたものに対して、あ、そっかと思って変えられるところと、でも変えたくないところみたいなね、そういうところはなんか自分でその、バランスをしっかりね保った方がいいみたいなことをね言ってて、あ、なるほどなみたいなことをね思いました。はい、なのでその新海誠監督は同じ長野県出身で、ちょっと田舎の方の人なんですけど、そうじゃないな、田舎の方の人なんですけど、なんかねその作品ね、君の名はぐらいしかしっかり見たことなくて、他のはその短編のその CM とかでね見たりすることしかなかったので、これからねちょっと作品しっかり見ようかな、前のものも含めてね、思いました。さあ2つ目、日本の、ジャーナリスト池上彰さんの名言ですね。話すことが苦手、書くことが苦手という人もいるでしょう。でも努力と工夫次第ではいずれも大きく向上させることができますとね。私もちろん言ってたと思うんですけど、何回も話すことも苦手だったし、でやっぱりこう何回もラジオとかするとお話もなんかだいぶこのなんていうのかな、恥ずかしくなく喋れるというか、最初はなんかこういうなんかラジオとかでこんにちはとかって言ってんのを自分でやるのなんかちょっとこっぱずかしい気がしてたけど、でもそれが普通になりつつあるというか、それが普通にできるようになって、この間仕事でそういうなんかこう MC みたいなことをする場面があったんですけど、いつもなんかぼーっとしてて天然っぽい私がなんかしっかりこう場を回してるのをなんかみんなちょっとびっくりして、なんか喋れるんだねみたいなことを言われたのがちょっと印象的でしたね。なのでまあ これも一つのやっぱ賜物だし、で今後ねその書くことっていうか物語を作るっていう立場なんですけど、もちろんその文章いろいろ言葉も知らないから苦手なんですけど、これもこうやっていくとまあ少しはなんか自分に身になるのかなと思ってね、すごく楽しみに、今はすごくこれってどうつなげたらとか、どういうなんか話が続けたら面白いのかなとか、辻褄が合うのかなとかね思いながら考えたりとかしているので、これをなんか文章に起こしていったりすることで、なんかだんだん自分もこういうなんかその自分の中のルールみたいなのができてくるのかなみたいな思いましたのでね、頑張っていきたいと思います。ということで今日は長野県の偉人をの2名の名言を紹介しました。以上言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2065年、ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ、悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その3種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあソスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いてて。
OK Here we go Let's party time。
乾杯
乾杯。
ん、なんだ、海上保安庁かなんか。
お旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L、 なんだそりゃ。
L って、それ海賊です。
まだ生きたいのか。
私はまだ
信じられない。
そういや数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった？
どうしてその事件を？
お前が悪いんだ正幸。お前が
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する連続ラジオドラマ小説デビルマリアの涙第1話カルネアです。2023年2月12日公開。その友情は一枚の板によって試される。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ今日のテーマはですね、作るということですね。はい、で先ほどもそのねお話しさせていただきましたが、私、この度ラジオドラマの監督というね、自分では絶対にやりたくないなと思ったことを挑戦してるわけで、ゆかさんすげー、なぜやりたくないかって思った時に、なんかいろいろやっぱりこう自分でゼロからその物語を生み出す、ゼロから1にするところ、それもやっぱりこうなんか自分にはちょっとなんか新しい物語とかね、妄想すること大好きですけど、物語を作るっていうのは無理だろうみたいな。でそれがねやることもいろいろたくさんあると思うんですよ。その脚本作ってみたりとか、キャストさん集めてみたりとか、音楽を例えば提供してもらったりとかっていうことを考えて、なんかそれとその自分の台本作りみたいなのをなんか並行してやって、なんかこうちゃんと自分はスケジューリングできるのだろうかとかね。あとはさっきも言ったけど、言葉とかが知らなすぎるから、なんかその深い比喩みたいなものみたいなとか、そういう表現ができないんじゃないかみたいな、なんか思ったりね。でも一ついいのはやっぱりこうラジオをやってるから、多分ラジオやってない人よりは、なんだろうな、物を伝えたりとかするときにどんなものでっていう風に、表現した方がみんなの イメージというか頭の中にこう、映像が出るかなっていうのはなんとなくわかる気がして、ちょっと生意気だけどね、なんかボールペンとかもなんか目の前にボールペンが、ね、あるんですけど、このボールペン一つ取っても目の前にボールペンがありますっていうのか、黒い台に刺さった銀のスタイリッシュなボールペンがありますとかっていうのを、そういう言葉でイメージさせることの大事さとかっていうのは、やっぱこの何年もラジオやってきた中で、局長にただこうって言っても伝わらないよっていうことをよく言われてたりとかするから、ちゃんとその伝えるときに言葉で分かる言葉を話しなさいみたいな。
あなたが欲しい。
何急に。なんでなんだっけそれ。そう、もっと奪ってってやつね、心を奪ってやつですね。なんでその歌を歌ったのか分かんないんだけど、まあね、そのものを一つ取っても一言で伝えるのか、どういったものが机の上にあるのかってね、想像しやすい言葉で伝えるのかっていうのがね、あると思うんですけど、ただそれを使う場面使わない場面ってね、例えば印象的に残したい場面にはそういうしっかりとしたどういったものでっていうのを伝えた方がいい場合もあるし、ただそんなに印象に残んなくてもいい場合とかは、そこにか端にあったボールペンを取ってとか、ボールペンとかだけでいいと思うんですけど、それがね、なんかどういう場面でそれを使った方がその心に残るかとかね、なんかそういったことをね、 今までそんなに深くは考えていなかったけど、その自分でじゃあものづくりをしましょうってなった時に、あの言葉にこうなんて直してみた、なんか、うん、言葉に直してみると、ただそれだけだと陳腐だなって思ったりとかするから、その言葉の選び方とか、うんと、まあ、肉付けっていうかの仕方とか一つとってもいろいろ違うんだなというね、あの発見ができたのかなって思いますね。でさっきのそのなんか私結構好きだと言いながらあんまり作品は見てないんですけど、そのさっきの新海誠さんのね、あの作品とあと同じようなそのなんかジブリみたいな、なんか作品あるじゃないですか、ジブリみたいなこうね、宮崎駿さんとかの作品、なんか2つを比べた時に、どっちかっていうと新海誠さんの作品の方が親近感が持つなって思ったんですね、その客観的に。でなんでかなと思ったら、やっぱりその時代背景とかがなんかそのしっかり現実味のある時代背景、まあ、もちろん SF でそこからいろんなものとかにつながったりとか、ありえないものもあったりとかするんですけどね、そのなんか扉閉めたりとかさ、あんなのないけどね。で思った時にちゃんとその、まあ、ロケハンっていうかロケーションハンティングをして、描写っていうか絵もちゃんと、あここなんか新宿の駅だなとかちゃんとわかるし、でそれが多分ラジオでいうしっかりとしたその言葉の描写で表すだろうとは思うんだけど、で頭田の宮崎駿監督のやつは結構街も、うん、なんか人とか行ってたりとかするものも絶対ないものっていうか、あんまりなんかこうこの世にどこに探しても現実にないものだから、なんか本当の FSF で、新海誠監督は現実味のある SF みたいなね、まあ、どっちがいいってわけじゃないんだけど、なんかどっちかっていうと私はその新海誠監督の方が現実味があって好きだなっていう、うん、感じがして、まあ、自分の作品もSF とかにはちょっとまだできないとは思うんですけど、そういう皆さんが自分のことのようになんていうのかな、こう思い描けられるちょっと近い心に近い作品を作ってね、いきたいなと思っております。
SF だなこれ
な。 SF だなこれな。はい、ということでね、今日は、作るということについてお話しさせていただきました。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。レディオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは長野県出身の偉人の名言を2つ紹介しました。三日月フォーカスのコーナーでは作るということについてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。なんか私セーブ思い出したんですけど、このラジオのこのネタを作るために最初そのラジオに来始めた時ってもう本当に何日間も1週間ぐらいかけて作って、でまずそれを練習してからその来たっていう思い出がねふと今思い返してきて、今最近だとこれ1日もかかってないぐらいの、本当になんか来る時にペッペーって作ってるぐらいな時間のねでこう作れたりとかするので、まあそれもやっぱりこう経験の賜物なのかなと。サボってもう、ね、最初は本当にそんなねけなげな私でしたがね、あまあなんかラジオはね今後も続けていきたいなと思いますけど、はい、ということで、番組では皆様からのコメントメールなどどしどしお待ちしております。 番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第129回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はすごいみんなが感動するような作品を作るぞな真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。